ね、はい、そして今日は今、第二歴代史24章を読みました。そして私たちはさあ、このヨアシというちょっとがっかりした王の話から何が学べるかということ、イエス様はダビデの子と呼ばれている。そして本当のダビデの最初の到来、ダビデの子ソロモンの最初の到来、まあ到来からイエス様が実際に来たということは、まあある意味で教会みたいな、教会の時代のようなものです。イエス様が来たんですよ。そして本当の神殿である、まあ教会を建てた。その時は本当に純粋な礼拝がありました。で、最後に、まあ、イエス様が実際に来た。また、イエス様が実際に、来るでしょう。だから、その王様の時代、その、まあ、歴史の、波みたいなものは、ちょうど、教会の時代と同じです。私たちは、どんな状態に、の下で住んでいるでしょうか。それは昔のイスラエル人は、どのような王様の政権に暮らしていたと同じことです。もちろん時があります。しかし、その中で神様の、変わらないものは、常にありました。それは、愛、それは恵み、それは信仰、それは、憐れみ、それは神様の、常に人を自分のところに引き寄せる、その力、そして罪も変わらない。サタンの働きも変わらない。時代に従って同じような行動をします。ので、私たちはこの、まあ、例えばヨアシとか、エホシャファトとか、他の王様の政権を見るときに、ただの昔の歴史ではなくて、それはちょうど今の状態として見ることができます。そしてその中で、じゃあ自分が誰に似ているでしょうか。まあ、インターネットでたまにね、Facebook に、あなたはどのような、タレントに似ているかとか、あなたはどんな動物に似ているかという、ページが出ると思います。出るでしょう。僕はそれをまあ、よく見ています。多分時間無駄することだけと思いますけど、でもまあ私たちは同じような遊びができる。どのような王様に似ている、あらゆる王様がいるから、私たち自身がどっちに似ているかと、まあ調べることができる。そしてたくさんいるから、きっと誰かに似ていると思います。まあ今日は弱しを学びますけど、例えば、イェハシファトはこの間学びました。彼はすごくいい王様だったけど、でも彼の妥協のために、次に、イェホーラム、そしてアハジア、そしてアタリア、三世代の弱な王様、女王がついてきた。彼はすごく素敵な王様だったけど、でもその妥協のためにこんなことを子供たちに残してしまった。そういうクリスチャンもいる。まあこのイェホラム、ヨアシみたいなクリスチャンがもいる。そして彼の息子アマズヤとか、次にウズヤ王様が出てきて、その王様はまあいろいろな性格があります。で、全部を読んで、ああなるほど、この人はこれはいいところだったけど、結局これで失敗してしまったとか、自分もその中で見ることができるでしょう。まあ私たちは今週王の話を読んでいると、自分がよく似ている王様見つかりました。でもどっちかは言いませんしかし今日はヨアシの話をしますので、まあ、最初はちょっと背景を考えましょう。このヨアシという人がもう本当に恵まれたでしょう。彼の兄弟はそのおばあちゃんアタリア エゼベルの娘アタリアに全部殺された。この人はあの大祭司に隠された。なんで兄弟みんな殺されたのに自分だけが残っていた。まあそれは私たちと似てるじゃないですか。なんで私は救われた。なんであの学校の友達とか同じクラスにいる友達とかみんな救われてなかったのに、なんで僕だけが信じるようになった。不思議でしょ。なんででしょう。あのエホエダ、その大祭司はあのこのものを見つかってこのものを救いました。私たちの大祭司は誰でしょう。イエス様、イエス様でしょう。そして私たちは簡単にあの、まあ、新約聖書の文脈にこれを当てはめることができます。さあ、あのこの人は最初にあの熱心にあの神殿のことをあの進めた。彼はあの祭司よりもあの神殿を建てるように頑張っていた。祭司よりもお金を集める熱意を持っていた。そして彼の影響であの、まあ、邪悪な時代に結構あの荒廃されていたあのその神殿が建て直された。その、 あの祭司の制度が建て直された。すごく素敵なことをたくさんやりました。しかしあの半分で途中でもう180度で彼はあの変わりました。あのすごく邪悪な王になりました。最終的に彼はその大祭司の息子、その人も大祭司だと思いますけど、その大祭司の息子を神殿で殺すまであの陥ってしまった。さあ、あのまあ今そういうあの話を読みましたので、あのじゃあ私たちはこれを見てどんなことは学べるかを今日考えたいと思います。じゃあ最初の、 あの最初のポイントは簡単にします。3つのポイント。最初はこの世はどんなにあの変わりがちか、どんなに簡単に変わるかをみんな理解しなければならない。これは繰り返して繰り返して繰り返して伝える必要があります。なぜかというと私たちは、まあ、なんとか人がいいものと思ってしまいます、ね。あのまあ、日本みたいなすごいあの何でもあの恵まれているような国があるでしょう。そしてあの日本人がすごく、まあ、あの外面的だけでもあの優しい、親切、あのよくもてなしをしています、受け入れている。まあ、どの国に行ってもあのすごいいいところがあるでしょう。 ある国には親切、ある国にはよく働いている、ある国には優しいとかよく笑顔を出したり、あのいろんないいところがありますけど、でも人間はこの呪いがあります。完全にあの落ちてしまうあの傾向があります。なぜかというとサタンがそうなりました。そして私たちはアダムの罪 で生まれてしまった。どんなに全てが、どんなに物事がうまくいっていると思っても、それは神様に関係なければ完全にそれは落ちるでしょうもう心に留めてください。そうでないと私たちはがっかりしてしまう。でもそう期待すれば、あの神様の、 あの御国で、あの本当に知恵を持って活躍することができます。エホエダみたい。エホエダ考えてください。130歳で亡くなった。130歳、結構年取った人でしょう。そして彼はじゃあ計算すると、いつ生まれたか、いつ生まれか、いつ生まれたかというと、ソロモンの時代みたい。まあそう大切に書いていたけど、ソロモンの時に生まれた。ただ彼はあのダビデの話は本当に自分の親の世代に経験していた。若い時にサウルとダビデの、 あの信仰の活躍をよく聞いていた。ソロモンの祝福を見ていた。その時代の繁栄を経験できた。神様の、 あの素晴らしいところをたくさん経験できましたけど、そして その息子の愚かさ、レホボームの時代の愚かさを見てしまった。そして後で、アサ王とかエホシェフェトの王の義を見て、神様はどんなに国を祝福したことを見ていた。後でこの三世代の、まあ、アタリアは6年間だけど、三世代の、邪悪の時も見ることができました。そのような人はどういうものでしょう。彼は人がいつまでも全てが良いと思ったでしょうか。そうではない。彼はよく分かった。多分何回も同じパターンを自分の人生で見たでしょう。まあ、有名な小説があります。私たちは今年家族で読みました。それはアニマルファームという小説だけど、知ってる？誰か？アニマルファーム。その小説はある、の、まあ、牧場がある。そしてその牧場のオーナーファーマーはすごく悪い人で、厳しく動物を扱っている。そしてよくまあ、酔っ払いからいつも家でお酒ばっかり飲んでいる。で、結局その動物たちは一緒に、いや、この農夫を追い出そうと理想的な牧場を作ろうじゃないかという話で、結局その人を追い出して、で、どんどんそれが理想な的な社会を作ろうというところから、どんどん豚たちが、まあ、自分が他の人より賢いから、ちょっと支配するようになる。で、どんどんそれが悪くなって、で、最終的に豚はもうちょうど人間のように、振る舞うようになってきた。そういう、で、結局最後は、アニマルファームという名前を、前の名前をつけてしまった。まあ、それは何かというと、共産主義の、共産主義の革命とその後のことを表している小説だけど、非常に面白いけど、その話の中でロバがいる。で、他の動物はすごく自分の感情的に動かされている。あ、今はいい方向に向いている、我々は頑張って理想的な社会を作ろうという時に、そのロバはどうにもなれないと思うという。で、他の動物は、なんであなたはこんなに陰気な見方がある、だ、ロボは長く生きるからということだけで、で、結局最終的に他の動物がみんな亡くなった時に、そのロボはまた生きていた。で、そのロボはどうやって、最初は良かったけど、その結局人間の罪が入ってきて、まあ、結局最初の状態に戻ってしまった。そのロボはそれを知ってた。まあ、エホイドの大祭司エホイドは同じような感じだった。しかし私たちはよりいいところにあります。私たちは聖書を持ってる。だからこの歴史は与えられている。私たちはどんなに物事がうまくいっていると思ったら落ちてしまうということを最初からわかるから、神様の目から見ましょう。まあ、例えば、僕は若いクリスチャンの時に、今、一緒にそのユースグループに行って、一緒に礼拝したり、一緒に伝道したり、一緒に神様に従っていた、多くの人がいるけど、どんなに落ちていた、どんなに廃墟していたかを今考えたら、すごい、多くの人が結局自分の信仰を離れてしまった。で、その時に、なんで、私が何か言ったか、誰かが何か悪いことをしたかと思い煩うけど、結局、なんででしょう。まあ、それは難しい質問ですけど、結局、弱しみたいに、最初はすごく熱意を持って、神様のために、活躍していたけど、でもそれは偽造です。それは偽善。彼は実際に信仰を持っていなかった。なんでそんなにエホエダに従っていたかというと、多分その人はよく助けた、お世話になったから。 そのように育てたから。しかし心の中の信仰はなかった。で、こういう状態、悪い王の状態とか、そういう時にそれが現れるので、私たちは、まあ、牧師でもそうかもしれない、教師でもそうかもしれない、自分のクリスチャンの親友、一緒に祈ったりする人、自分を励ましたりするような人、落ちるよ。で、その時は、すごく心に痛むけど、でも、知恵深いクリスチャンになってください。そういうものです。聖書の中に神様は、どの時代でも、そういうもんと言っています。今、まあ、イスカリオテユダのように、その11人が最後までこの人は偽善者と知らなかったように、今の教会でも今の時代のクリスチャンでもそういうものですので、自分がすごく尊敬しているクリスチャンが急に陥ったことを見たら、不思議に思わないでください。なぜかというと、神様は照らしている、神様はその状態を照らしているので、まあそういう時に人の心が現れる。はい、それは最初 のポイントです。マタイ23章を見てください。マタイ23章の35節、マタイ23の35、ここで、はい、35節、それは義人アベルの地からこの方、神殿と祭壇の間で殺されたバラキアの子ゼカリアの地に至るまで、地上で流されるすべての正しい地の報復がお前たちの上に来るためです。イエス様はここで何を言っているかというと、まあこの話では、エホエダの息子、ゼカリア、その大祭司、彼は神殿の中で殺された。大変な罪。彼のお父さん、どんなにいいことだったのに、したのに。しかし、その地、カインはアベルを殺した、その地。結局、どの時代でも、イエス様の時代でも、彼らはイエス様を殺した。どの時代でも人は同じというと。今でも弱しの時代と全く変わらない。ので、自分が正しければ必ず迫害する時が来る。そして、周りの人の中で、今は熱心に従っているけど、でも、その人の本当の心が現れる時が来る。ので、私たちはびっくりしないで、神様にありがとう、それを前もって教えてくださった。自分もそうならないように、私たちはもっと神様に信じましょう。はい、じゃあそのヨアシを殺した人たちの名前が出てくる。それは面白いでしょ。そんな、なんで書いてあるでしょ。そんな必要がないでしょ。でも書いてある。その名前は面白い。その名前はザバーですね。一人は、モアブ人の息子、そしてもう一人はアモン人の息子。その名前 の最初の人の名前は、26節、彼に見本を企てたのは次の者たちである。アモンの女、シムワテの子ザバド、モアブの女、シムワテの子エホザバデ。ザバドは与える、まあナタンと同じような意味で、与える、あげるという、賜物、賜るという意味。そしてエホザバドはもちろんヤホウェは与えた。このシムエ、まあ最初ののは聞くで、次は、よく似てるけど違う言葉。それは、見守るということ。シャマール。結局、神様は、もう、宣言が与えられた。そして、神様は、 見守っている、見張っているということ。結局、神様はすべてを見ている。そして、彼が裁かれる前に、神様は何度も何度も預言者を彼のところに連れ、生かして、彼に悔い改めさせるように、こう言いなさい、こう言いなさい。最後に、与えたものは彼らは殺した。よく福音書と似ているじゃないですか。イエス様の例え話みたい。ね、そのブドウ畑の持ち主は自分の家来を次々送って、最後に自分の息子を与えた。エホエドの息子を与えた。そして、彼は殺された。そして大きな裁きが来た。どういうこと？イエス様は今こういうことを言っています。私たちは前もって言われています。前もって警戒されている。今でも、この時代でも同じことがあるよ、ということ。だから、本当に、第二歴代史は、今でも、もう本当に、もう、当てはまることができます。さあ、それは最初のポイントですから、人間には絶対に頼るなということ。神様に頼ってください。人間は私たちに、疑ってし、裏切るけど、神様は必ず、信頼できます。次、私たちは、個人的な、信仰を持たなければならない。人に頼れなければ、じゃあ、個人的に、本当に信仰がなければならない。この人はエホヤダが言った限りうまくいっていた。大祭司エホヤダが生きている限り彼は、ね、熱心を持って神様に従った。熱心を持って教会の活用で働いていた。でもエホヤダがいなくなったら完全に力が失ってしまった。でもよく正直に考えてください。皆さんも同じ経験はないですか？私はありますよ。若い時、クリスチャンの若い時には、それはもうすぐ分かった。僕は最初の1年で、教会毎週行ってて、すごく励まされたけど、でも、なんと、牧師とその家族はフィリピン伝道に行ってしまった。3週間。で、その時に、どうしよう。3週間牧師がいない。私はどうしよう。誰が私の相談を聞く。誰が私に指示を出してしまう。誰が、友達のためにとか、あの人はどう伝えたらいいか、その問題があるけど、どうする。本当に、困っていた。今考えたらもう3週間だけだよと思うけど。でも、実際にそれがすごいことだった。自分の力は全部失ってしまった。その時によく分かった。まあ今考えたらよく分かる。エホヤダがいなくなると、ヨアシはすぐに弱くなって、周りの、リーダーたちの誘惑に陥ってしまった。だから私たちは人に頼りすぎ、のことを用心しましょう。自分の信仰は他の人に基づいていることがよくあります。けど、それは危ないです。ね。でも、教会の中では、例えば、うちの牧師はよく教えてくださるとか、よく励ましてくださるとか、よく人がそういうふうに考えます。特に、ある教会は特にそうです。日本の教会、多分、特にそうです。なんか牧師は中心のというような教会はみんなは結局牧師のお世話をしてしまう。何でもかんでも。大変な時に一緒に祈るとか、問題がある時に相談があるとか、でもその牧師じゃなくて神様は私たちは頼るべきもの。詩編、今見てください。56の10から13を読みます。詩編56、10、10から13。 まあもちろん今日は短いのでこれは続きますけど、結局ポイントの第一と第二しかいませんが、詩編56の10から13を読みます。じゃあゆとお願いします。
神にあって私は御言葉を褒めたたえます。主にあって私は御言葉を褒めたたえます。私は神に信頼しています。それゆえ恐れません。人が私に何を成し得ましょう。神よ、あなたへの誓いは私の上にあります。私は感謝の生贄をあなたに捧げます。あなたは私の命を死から、まことに私の足をつまずきから救い出してくださいました。それは私が命の光のうちに神の御前を歩むためでした。
はい、はい、さあまあ今面白いところで終わりますけど、最初のポイントで人が落ちるものだと、そして私たちはその人たちに頼ってはならないことが分かったけど、どういうふうに神様に頼れる。人に頼れるのは簡単。なんかあったらその人に電話するとか、その一緒に祈るとか、質問を聞くことができるとか、アドバイスを言ってもらうことができるけど、どういうふうに神様に。
聞こえなくなりました。
あ、そうですか。3時になったから。あー、なんで。あ、OK。わかりました。あ、OK。OK、すみません。してしまった。多分3時になったからと思います。早く終われ。はい。じゃあ、もう一回言う。人は頼ってはならないことがわかりますね。そして、人に頼れるのは、まあ、よく理解できます。相談、アドバイスを言ってもらうこととか、助けてもらうこと、まるで お金を出してくれる時もある。けど、神様はどういうふうに具体的に頼れるか。ここで、見てください。まあ、ダビデは、この11節で、56の11、私は神に信頼しています。それゆえ、恐れません。人が私に何をしまいましょう。人にはどうでもいい。信頼できない。神様に信頼できます。神様に信頼します。しかし、どういうふうに神様に信頼するでしょう。十節、最初。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。主にあって私は御言葉を褒めたたえます。最初は神様は御言葉を私たちに与えた。聖書を勉強することはキリスト教の中の一つよりも全て。それは土台です。それで褒めたたえる賛美が溢れる。それで私たちの救いがもたらされる。神様は御言葉を与えた。イエス様は御言葉と言われた。それこそ私たちを救います。ので、よく理解しましょう。賛美は素晴らしい。伝道は素晴らしい。すべてが素晴らしいけど、御言葉がなければ何もならない。
そうです
ね。御言葉は土台です。
じゃあ、御言葉持ってない人はどうでしょう。
まあ、その場合は神様は特別に憐れみがあります。恵みがありますけど、でも今、聖書に豊かに溢れている、私たちの教会、この国、この時代に、とにかく神様は御言葉を与えています。これを信じながら、これを理解しながら、実際に神様は私たちを導く、すべての相談、すべての問題を解決する、すべてのいるものを与えてくださるので、皆さん、本当に今、自分の学びはどうでしょう。自分の聖書の読むことは、ないがしろにしてしまったら、どういうふうに救われるでしょうか。本当にこれを大事にしましょう。これこそ神様と出会うことでしょう。しかしそれだけではない。しかしそこから 神様の御言葉最初に持って、そして人間は恐れなくてもいい。十二節、神よ、あなたへの誓いは私の上にあります。私は感謝の生贄をあなたに捧げます。私たちは神様に誓いがありますけど、さらに神様は私たちに対してあらゆる約束を誓っています。神様は私たちを立たせる。神様は私たちの未来を守る。神様は私たちの一歩一歩を導いてくださる。神様は自分の永遠の愛を私たちに与えることを約束しています。自分に対する特別な約束もあります。それは自分の祈るとき、自分学ぶときに見出す特権があります。そして、最後に13節。あなたは私の命を死から、誠に私の足をつまずきから救い出してくださいました。それは私が命の光のうちに神の御前を歩むためでした。何よりも、これを覚えてください。この世は倒れるものですが、神様は私たちの歩みを守ります。考えてください。誰があなたを守る？神様。自分がよく頑張っているからじゃなくて、ジョアシュは頑張りました。私たちはいい友達がいるからとか、周りに素晴らしいクリスチャンがいるから、でもヨアシュはそれを全部持っていたけど、結局落ちてしまった。誰が私たちを守る？さあ、この世が全部倒れるなら、なんで私たちは倒れないでしょう。これで、神様は私たちを死から、誠に私たちの足をつまずきから救い出してくださいました。神様、イエス様は全てを一致しています。持っています。バラバラにならないように、イエス様は全てを持っている。それだけです。それだけです。どんなに頑張っても、どんなに勉強しても、どんなに祈っても、私たちはその自分の力によって何一つも戻らせません。神様は私たちの足を守っている。だから、ヤホエダは、ずっと時代から時代へ、いいこと悪いこと、いいこと悪いことを見て、やっぱり、ダビデの子孫には呪いがありました。しかし神様はどうしても自分の子孫を立たせることを見ましたので、彼は弱い種を持って、どうしてもダビデの子は治めるべきだ。神様は私たちに対して同じことを言う。自分の歴史もそうです。罪を犯したり、悔い改めたり、うまくいったり、落ち込んだり、あり得るありますね。たくさんあります。いろんな状態がありますけど、結局神様は、この人は治めます。治めなければならない。と宣言します。それは、あなたは、それで立てるよ。あなたの信仰は続けるよ。あなたは、どんなことがあっても、続けることができる。なぜかというと、神様はそう宣言しているから。神様の恵みによって、私は今週、恵みによって歩める。周りの人ではない。彼らは落ちるかもしれない。神様の恵みによって、今週の御心を行うことができる。It fell off. 10 minutes. Maybe that means we're supposed to turn off. Okay, well, that's a good point, because I was just about, that was my last point, so we'll finish there. はい。祈りましょう。天の父様、感謝します。本当にあなたの恵みによって私たちは存在しています。あなたの恵みによって毎日私たちは生きすることができます。いつも神様に感謝します。イエスの皆によって祈ります。アメン。OK。